黙示録を連続して読んでおりますと、この黙示録は本当に数、数字にこだわっているということがよく分かっていただけるのではないかと思います。しかもただ数合わせではなくて、そこに明らかに意味を持たせています。例えば今日のヨハネの黙示録第14章、その最初に、その一節の最初のところに題がありますように、14万4千人の歌と、これは12という12部族かけるの、そのそれぞれの部族が1万2千人、12ですね。12という完全数、12部族が1万2千人いると。それをかけますと14万4千人になる。もう本当に完全数、救われる完全数という、キリストの、心の来臨を迎える者たちの初歩ですね。それは14万4千人だと。それから、聖書っていうのはやはり完全数は12でしょう。もう一つの完全数が7ですね。それがですね、次の、6節から、その6節の最初のところに3人の天使の言葉というのがあります。で、次の、実はこれ3人の天使が登場いたしますね。そして、今日の箇所に入ります。14節からなんですけれども、そこにも実は3人の天使が登場するんです。最初は15節。すると別の天使が神殿から出てきて雲の上に座っている方に向かって大声で叫んだ。17節。また別の天使が、これさらに別の天使です。が、天にある神殿から出てきたが、そして これ2人目ですね。そして18節が3人目です。すると祭壇のところから火を司る権威を持つ別の、さらに別の天使が出てきて、鋭い釜を持つ天使に大声でこう言ったと。したがって14節から17節までに、さらに別の3人の天使が登場するということになっているんですね。6節から13節、14節、13節の間に3人の天使。そして14節から15節から20節の間にさらに別の3人の天使。合わせると6人になります。6人しかいないじゃないかと。ただ慌てないでください。その3と3の間に、真ん中に14節。また私が見ていると見よ、白い雲が現れて、人の子のような方がその雲の上に座っており、頭には金の冠をかぶり、手には鋭い鎌を持っておられた。すると別の天使が神殿から出てきて、その方に向かって大声で叫んだ。鎌を入れて刈り取ってください。つまりこの人の子のような方というのがイエス様なんですね。天上のイエス様であります。したがって最初の3人、そして真ん中にイエス様がいて、後からまた3人の天使が登場しますから、それを合計すると7ということになるわけですね。まさに完全数なんだ。これやはりわざわざそのようにされているんだろうというふうに考えられています。で、これ、例えば天使が7名なんだっていうことにこだわる人はですね、この真ん中の人の子のようなものは、これはイエス様じゃなくて天使じゃないかというふうにもおっしゃる方もおられるんですけれども、やっぱりこれは、真ん中、3と3の真ん中におられる人の子、これはしかも白い雲の上に座っており、頭には金の冠をかけ、これ王様の印ですよね。手には鋭い鎌を持っておられた。これは刈り取りの鎌です。刈り取る権威のある方。だからこれはイエス様ではないかと。そして、それが真ん中に、イエス様が真ん中におられるということは、前の三人の天使も、後ろの三人の天使をも、いわば、なんていうかな、ちゃんと司っていらっしゃるというか、支配してらっしゃるというか、派遣してらっしゃるのはこのイエス様だということにもなると言ってもいいんですね。どうでしょうか。これはなかなか なるほどなと、そういうふうに思いますね。ある解説者はですね、こうも言っています。最初の三人の天使っていうのはこれ告知をしているんですね。人々にこう話し伝えています。これは告知の天使、これが三人だっていうことは、その神様の裁きを告げる、それが三名。三っていうのは聖書でも、これも例えばパウロが自分のトゲをね、取らしてください、もうなくしてくださいと神様に三度祈ったって。三度っていうのはもう本当に三回だけという意味じゃなくて、もう本当に人間のできる限りの数、何回も祈ったという意味の三ですね。だから告知の天使が、全てちゃんと言い切ったんだと。そして後の今日の箇所に出てくる三人の天使っていうのは、これは裁きを行う天使ですから、裁きの天使です。実行する天使ですね。それが三人ということは、やはりこれも裁きの完成を表すんだと。まあ、そういうふうにも言ってて、なるほどなと思いました。どうでしょうか。まあ、そういう意味で数にすごく意味を持たせているんだ。同時に言葉にもですね、黙示録っていうのはちゃんと意味があるなと思うのが、今申しましたイエス様のこと、14節。また私が見ていると、見よ、白い雲が現れ、人の子のような方がその雲の上に座っておりと。わざわざイエス様のことを人の子のようなものだっていうふうに言っていますね。まあ、他の箇所ではですね、子羊とか、神の子羊とか、そういうふうに言われているんですけれども、ここではイエス様のことをわざわざ人の子と呼んでおります。で、イエス様が人の子と呼ばれているのはこの箇所と、それから1章の13節。この2箇所のみなんです、黙示録では。で、1章の13節では、こうあります。食台、てこれ天の食台の中央には、人の子のような方がおり、足まで届く衣を着て、胸には金の帯をしておられた。これ明らかに天の食台ですよね。天の祭壇の中央には人の子のような方、これイエス様のこと以外ありえないわけで、今日の箇所もやはり人の子のような方がその雲の上に座っており、頭には金の冠をかぶりと、これはヨハネによる福音書の方では、イエス様はご自分のことを人の子とおっしゃった。これはもともと旧約聖書のダニエル書や、あるいはエゼキエル書などでは、人の子っていうのがよく出てくる言葉でございまして、もともとはヘブライ語ではですね、ベン・アダムという言葉です。ベン・アダム、つまりアダムの子ということなんですね。で、人の子っていうのは、もともとはこのアダムの子、つまり罪を犯したアダムの子なんだということなんです。そのアダムの子、罪を犯したアダムの子、人の子がイエス様として言われているのが、ここではまさに、まあ、イエス様は罪人の一人だ、私は罪人の一人と数えられたという聖書の箇所がありますように、罪人の一人、アダムの子なんだと。しかしそのアダムの子、罪人が天にいるわけですよね。この箇所は、見よ、白い車が現れて、人の子のような方、その雲の上に座ってらっしゃる。これはですね、実は本来はありえないんです。天というのは聖なる神様のおられる場所でありますから、罪人である人間が天におれるっていうことは本来はありえないんですね。でも、ここで黙示録が言っているのは、でもイエス様はここにおられるんだ。つまりあり得るんだと、あり得たんだと。それはなぜか、イエス様が十字架で罪の許しを果たされた後、復活されて天に昇られた。まさに天におられるイエス様は人の子、アダムの子。あり得ないことが起こっているんだと。それは天でそのイエス様がちゃんと天にまで登ってくださったことによって、私たちも、つまり私たち一人一人はまさに人の子です。アダムの子、罪の子であったとしても、イエス様によって招かれ、引き上げ、天へと引き上げられるならば、あるいはそれがあって初めて私たちは天へ行くことができる、天で神様のそばに住むことができる。イエス様が人の子として、アダムの子として天におられるように、 だからこそ私たちも、愚かな私たちもまた天へと招かれることができる。天で人の子として生きることができる。と、まあ、そのようなことをここで表しているのだろうと言われているんですね。だからその人の子がその雲に乗ってまた地上に来られる。これはダニエル書に出てくるんですけども、いわば本当の救い主だっていう意味がですね、そこに現れてくるんですね。どうでしょうか。この聖書の箇所の直前の14章の13節にまさにこうありますね。13節、また私は天からこう告げる声を聞いた。書き記せ、今から後主に結ばれて死ぬ人は幸いである。と霊も言う。しかし彼らは、しかり彼らはロークを解かれて安らぎを得る。その行いが報われるからである。この主に結ばれて死ぬ人の幸いというのは天の御国なんです。天からこう告げる声を聞く、このことがこそヨハネ黙示録のテーマ中心だとおっしゃった解説者もおられるぐらいですよね。まさにそれはイエス様が開いてくださった。イエス様が天、人の子として天にいてくださるから、私たちその主に結ばれて死ぬ者はこれから幸いなんだよ。そして天においてロークを解かれて誠の安らぎを得るんだ。その信仰に本当に生きていきたいなと思わせられるんですね。どうでしょうか。だから逆に申しますと、地上においてはだからイエス様は神の子と呼ばれるんですね。天においては人の子なんです。人間が、罪ある者が天に行かれたんだ。しかし地上においてはキリストは神の子だ。神の子が地上におられるっていう、これも本来おかしいわけですよね。でも地上に神の子が来てくださった。で、それは地上へとその救い、天によるべき、おられるべき天の子がね、神の子が地上に来てくださった。まさにイエス様は誠の神であり誠の人であるということを表している、まあ、そういうことであります。どうでしょうか。こういうところが黙示録の深いところと申しますか、面白さではないかなと本当に思います。ですからこの14節以下っていうのは、これは天上での場面、地上じゃないんですね。天上での場面を示しているということができます。それは雲の上に座っているっていう表現からもわかると思います。で、そのイエス様は先ほど申しましたように、頭には金の冠、これは王様の印ですね。冠っていうのは実はギリシャ語ではステファノって言うんですね。殉教者ステファノの名前がここから来ているわけですけれども、問題はですね、手には鋭い鎌を持っておられた。鎌って何かっていうことですね。これは例えばマルコによる福音書4章29節、これは68ページに読みますと、実が熟すると早速鎌を入れる、収穫の時が来たからであると。鎌っていうのは収穫の時に、まあ、我々釜っていうと日本だと短い絵でね、シャシャシャッとこう切る釜を思うんですけども、これは当時はこうもっと絵が長いんです。そして先っぽにこの月の三日月のような刃があって、ザーッとこう体を回しながら、このまさに刈り入れですね、こうトウモロコシやあるいは小麦とかそういうものをこうザーッと刈っちゃう、そういう大きな釜なんですね。ですから15節、すると別の天使が神殿から出てきて雲の上に座っておられる方、つまりイエス様に向かって大声で叫んだんです。鎌を入れて刈り取ってください。刈り入れの時が来ました。地上の穀物は実っています。長いですね。そしてこの絵があって、そしてその先っぽにこう三日月型の鎌、こうナイフ、刃があるっていうのは、今はですね、これイエス様が今これ持ってらっしゃるって言うんですけども、現代、私たちはこれ悪魔、サタンがですね、黒い姿をして、そして大きな鎌を持っているっていうイメージになりますよね。まあおそらくそれは、まあ鎌っていうのがこの切り取る、 刈り取る、そういうイメージがあったので、そういう恐怖心からサタンが持ってるっていうふうになったんですが、ただね、ここは間違ってはいけないのは、この刈り取る、切り取るっていうのは裁きじゃないんです。裁き、その悪しきものを刈り取るっていうのは、実は17節以下、この後に出てくるんですね。この15節16節の刈り取りっていうのは、これは喜びの時なんですね。これ間違ってはもらっては困ります時なんことなんですね。収穫の時、良い実を刈り取るんです。刈り入れの時が来ました。地上の穀物は実っています。まさに種まきの例えで、イエス様がこう御言葉をこう巻かれるんだ。そしてそれが例えば石地だったらね、すぐに芽が出たけど枯れちゃったとか、茨がこう囲んじゃって長続きしなかったとかありますけども、良い種が、良い地に巻かれた種はね、もう10倍50倍100倍にこう実をならすんだと。そしてその実が収穫される、それは喜びの時なんです。イエス様が喜ばれる、よく実ったね、よく実をならしたねって、でおいでって言って、そして神様のもとに天の神の蔵にと集められる、収められる、まさに天の御国へと、収穫の喜びなんですね。だからここは、この前半15節16節というのは、良い刈り入れなんですね。だから16節、そこで雲の上に座っておられる方、イエス様が地に釜を投げると、地上では刈り入れが行われ、その釜を使って刈り、あった、これは恵みの祝福の釜なんですね。実はここで面白いことがあります。まあちょっと余談になるかもしれませんけれども、15節でですね、これ別の天使が神殿から出てきて、雲の上に座っておられるイエス様に向かって大声で叫んでますね。鎌を入れて刈り取ってください。刈り入れの時が来ました。地上の穀物は実っています。これですね、言われていることはですね、これ別の天使が、天使がですね、イエス様によろしくお願いしますとお願いしてるんですよね。刈り入れの時が来ましたので、どうか刈り取ってくださいって言うんです。だから解説者の中には、天使がね、イエス様にそんな命令するっていうか、刈り取りの時が来ましたってイエス様が知っていないなんておかしいじゃないかと。なんか天使がその時を決めるっていうのは、それはおかしいよねっていうふうに言って、だからこの人の子のようなものっていうのは、これイエス様じゃないんだっていうようにおっしゃる方もおられるんですけれども、しかしね、ここはちゃんと聖書の言葉、イエス様の言葉がですね、踏まえてあるんですよ。ちょっと開けてほしいんですが、これマルコによる福音書13章32節。ちょっと開けてみましょうか。新約聖書の90ページなんですけれども、マルコによる福音書第13章32節。新約聖書の90ページ、上の段。目を覚ましていなさいっていうところなんですけど、読みます。これずっとね、最後の、人の子が来る、ここに人の子が出てくるんですけども、その、週末のことを言ってるんですが、32節。その日、その時は誰も知らない。天使たちも、子も知らない。父だけがご存知である。気をつけて目を覚ましていなさい。その時がいつなのか、あなた方にはわからないからであるんだ、って言うんですね。この、その最後の時、週末の時が来る、その日その時っていうのは、これはわからないんだよ。天使たちも。そして、子も知らない。この子って誰かって、これイエス様ご自身のことをおっしゃってらっしゃるわけで、私も知らないよっておっしゃってる。父、天の父だけがご存知なんだって言うんですよ。だから、いつ来るかわかんないからちゃんと目を覚ましていなさいよっておっしゃってるんです。まさにここなんですよ。イエス様はその借り入れの時を知らないっていうふうにおっしゃってらっしゃったんです。で、それを踏まえて今日の箇所では、だから天使が、でしかもね、ちゃんとすごいなと思うのは、ヨハネ黙示録14章の15節に戻っていただきますと、15節。すると別の天使が神殿から出てきてってあるじゃないですか。神様の神殿、つまり神がそこにおられる。そこから出てきて、ということは神様から伝え聞いて、さっきは天使も知らないっていうのがありましたね。これ天使も知らなかったんです。でも、この別の天使っていうのは神殿から出てきて、つまりその神殿で、 決められて教えてもらって、そしてイエス様に伝えたんです。だから釜を入れて刈り取ってください。刈り入れの時が来ました。地上の穀物は実っています。黙示録っていうのは、まあ、いろんなところでそういう箇所が出てくるんですけれども、ちゃんと福音書のそのイエス様の言葉がですね、踏まえられているっていうのは、まあ、こういうところは本当にすごいなと思わせられるんですが、いかがでしょうか。で、この最初の刈り取りは良い解釈、良い収穫だと申しました。それに対して、17節以下は今度は、裁きの刈り取りになるんですね。まさに裁きになります。17節、14章17節。また別の天使が天にある神殿から出てきたが、この天使も手に鋭い釜を持っていた。これ面白いですね。さっきはイエス様が釜を持ってらっしゃったんだ。今度は天使がですね、別の鋭い釜を持っていた。これ、用途が違うんです。さっきのイエス様の釜っていうのは、良き借り入れなんですよね。その、本当によくやってきたねって、もう本当に大切な一人一人を最後に、褒めてくださる。まさに収穫してありがとねって言って、そういう時ですよね。それに対して今度は、別の天使が釜を持って、これは裁きの釜です。釜の役割が違ってるんです。イエス様は救いを与えられるんだ、救われを与えて一人一人を祝福してよくやったねって言ってくださる。でも裁きがですね、これ別の天使が持ってるんだっていうのは面白いですよね。イエス様が持ってらっしゃる釜っていうのは祝福の与える釜なんですね。で、これも形は同じなんです。別の天使が天から神殿から出てきたが、この天使も手に鋭い釜を持っていた。18、すると祭壇のところから火を司る権威を持つ別の天使が出てきて、火を司るってこれは裁きですね、を持つ別の天使が出てきて、鋭い釜を持つ天使に大声でこう言った。その鋭い釜を入れて地上のブドウの房を取り入れよ。ブドウの実はすでに熟している。さっきはイエス様に別の天使が神殿から出てきて刈り取ってくださいと、刈り入れの時が来ましたですよね。今度はまた別の天使が違う釜を持っていって、これは裁きの釜を持っているんだけど、そこから祭壇から出てきたその別の天使が、いよいよですね、鋭い釜、その鋭い釜とわざわざ言われているんですが、これは裁きの釜ですね、を入れて地上のブドウの房を取り入れよ。ブドウの実はすでに熟している。で、したがってこのブドウの実っていうのは悪い実なんです。これも間違ってはいけない点ですね。ブドウの実って聞くと、旧約聖書をご存知の方は、これイスラエルの人々のこと、民のことじゃないかとかね、そう言われて、思ってしまうんですけども、そうじゃないんです。これは実は14章でもうすでに、例えば14章の8節ですね。また別の第二の天使が続いてきてこう言った。倒れた。大バビロンが倒れた。怒りを招くみだらな行いのブドウ酒を諸国の民に飲ませたこの都が。9節。また別の第三の天使も続いてきて大声でこう言った。誰でも獣とその像を拝み、額や手にこの獣の刻印を受ける者があれば、その者自身も神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた神の怒りのブドウ酒を飲むことになり、また聖なる天使たちと子羊の前で火と硫黄で苦しめられることになるんだと。つまり、こう、悪しきですね、その、みだらなブドウ酒っていうのがあるんだよって言うんですよね。あるいは怒りのブドウ酒っていうのがあるんだよって言うんです。この、そういうブドウ酒を作る元々のブドウの実なわけですね。よくここら辺もなるほどなと思わせられますね。ちなみにこのブドウの房を取り入れよっていうふうに、その鋭い釜を入れて地上のブドウの房を取り入れよ。この房って訳されている元々のギリシャ語はボトルスという言葉なんですね。このボトルス、房っていうのは英語の聖書ではよくこれクラスターと訳されます。今コロナ感染のクラスターが発生したなどとよく使われる言葉ですね。あれは群がりクラスターとか、こう、群衆とかね。 塊とかっていう意味なんですが、もう一つの意味としては、ブドウの房。あのこと、固まってこうなってるでしょ。姉の房のことをクラスターと言いますね。ボトルスなんです。だから、こう、神様に逆らう者たちがもう、こう、寄ってる。もういっぱいいる。こう、群がってるっていう状態をここで表しますね。で、19節。そこで、その天使は地に釜を投げ入れて、地上のブドウを取り入れ、これを神の怒りの大きな絞り桶に投げ入れた。そのブドウを買ってですね、そしてこう、ブドウ踏みっていうのが昔はあったんです。ブドウ酒を作るのにですね、こう実を入れてそこでこう足で踏むんですね。そしてその出てきた汁、それをブドウ酒にするわけですね。その足を踏んで絞る。それがこの絞り桶なんです。二十節、絞り桶は都の外で踏まれた。すると血が絞り桶から流れ出て、馬の靴輪に届くほどになり、1600スタディオンにわたって広がったと。馬の靴輪にと、靴輪っていうのは足をかけるところですね。そこまでこの水、これ、ブドウ酒、やはり血を連想させるわけで、こう、まあ、裁かれて、そして殺されちゃってって、そしてその殺される、裁かれた者たちの血が流れていって、そしてこうすごい深さになるわけですよね。そしてそれがこう馬を乗っている者のこの靴輪までってことはもう馬がですね、いわば浮いちゃうぐらいなんです。泳げるぐらいの足からずっとそのお腹、腹までも使っちゃう。そういう状態のことを言うわけですね。いわば血の川の状態に、血がもう本当にこう増えちゃって川になっちゃってるんです。もう多くの、しかもですね、その馬の靴輪に届くほどになって1600スタジオに笑ってザーッと広がったって言うんです。ものすごい量の血がザーッと広がってって1600スタディオン。スタディオンというのは約185メーターです。で、185メーターかける1600っていうのはですね、296キロメーター、約300キロメーターですね。300キロメーター四方にまでこう、その血がダーッと流れて広がったっていうんです。それぐらいたくさんの血が、これはまあ直線距離にしたら我々だったら今大阪に行くぐらいの距離なんですけれども、おそらくはですね、エルサレムから考えると、ちょうどパレスチナあの辺りですよね、あの聖書の舞台全体に広がるっていうぐらいの距離、300キロ四方ということになりますね。まあもちろんこれも先ほど一番最初に申しました、黙示録の数字ですから、最初に14万4千人の、これは10人から来てるんだとかね、7という話もいたしましたしね。ここで何かっていうと、この1600スタディオン。これ1600の、まず 16×100 だろうと考えられますね。で、16って何かっていうと、実は、聖書では4と10が人間の数。4はですね、地上の生き物を表す。例えば、四つ足と言ったりしますね。これ安定を取るのは4ですね。神様の数が3です。3本の足で、こう安定がするっていうのはそれはなかなか難しいですよね。でもそれはできるっていうのは神様、三位一体とか。4っていうのは今度は地上の生き物を表します。その 4×4 が獅子16です。そして10っていうのは人間の完全数です。10回とか10本の指とかですね。で、同じように 10×10 は100なんです。4×4 の16と 10×10 人間のその完全数のかける100個かけると1600ということになると考えられています。つまり全ての人間が、あるいは全ての生き物も含めて神様の裁きを起こる。その神様の裁きが届かないものはないんだって言うんです。だからたくさんの血が流されることになるんだって言うんですよね。ですから先ほどの16節、15、16節のところでイエス様の借り入れに、最初にイエス様の借り入れがあるわけです。イエス様が良きものを借り入れてくださるんです。イエス様に従う者、イエス様を本当に拝む者に対して、あるいはイエス様が救おうと思っておられる者たちを ちゃんと最初に、初めに刈り取ってですね、そしてそのものだけちゃんと天へと刈り取ってくださって、入れてくださって、しかし残っているもの、ソロじゃないものたちは、もうこの、別の天使がね、鋭い釜で刈っちゃって、それをどんどんもう潰しちゃうんだっていうんですよ。そういう情景なんですね。恐ろしい。まあ、その裁きを考えちゃうと、本当に恐ろしいんですね。このことについてもですね、一つ、ご紹介したいのはですね、アメリカでですね、リンカーンの時代です。北軍と南、北軍と南軍に分かれて市民戦争が起こった時がありましたね。で、アメリカの北軍が戦いに出ていく時の行進曲として歌ったリパブリック賛歌ってあるんです。日本でもよく替え歌なんかに使われたグローリーグローリーハレルーヤー、グローリーグローリーハレルーヤーってリパブリック賛歌。あれを作詞したのはジュリア・ワード・ハウという女性が作った1861年11月に作られた曲なんですが、その最初の歌詞はですね、実はこの黙示録の歌詞ととっても今日の箇所とつながってるんですね。Mine eyes、 私の目は Have seen the glory of the coming of the Lord なんです。主のカミング、三輪のグローリー、栄光を見ていると。見た。He is trampling. キリスト、He をキリストですね。キリストは踏みつぶしているんだ。Out of the vintage, ブドウの絞り桶で、Where the grapes of wrath are stored ですね。怒りのグレープス。ブドウたちが、ブドウがストア、貯められているウェア、その場所のヴィンテージ、絞り桶で、キリストが、トランプリング、踏みつぶしているんだって言うんですよ。これまさにね、南軍の兵士たちをキリストが踏みつぶされるんだと。その情景を私は見ている。もうまさにそういう、これからそういうことになるんだって言って。そして、少しまだありますけども、グローリーグローリーハレルヤ、グローリーグローリーハレルヤ。His truth is marching on なんですよね。彼のキリストの truth、真実がマーチングオンです。進んでいくんだよっていう。恐ろしいですね。賛美歌。これ、The Battle Hymn of the Republic って現代ですね。リパブリックのバトルヒムですからね。戦いの賛美歌ですから、恐ろしい。本当に、そんなところでですね、その敵をそういうふうにやっちゃうのは、それはキリストだって、なんていうのは本当にひどい話だなと思います。この情景、我々も、ちょっと顔を背けたくなる、聞きたくなくなるような、聖書の箇所なんですが、実はこれは背景がありまして、先ほど読んでいただきました、旧約聖書のヨエル書から来ているんですね。ヨエル書の第4章、13から15、私読みますから聞いていてください。釜を入れよ、刈り入れの時は熟した。来て踏みつぶせ。酒船は満ち、絞り場は溢れている。彼らの悪は大きい。裁きの谷にはおびただしい群衆がいる。主の日が裁きの谷に近づく。太陽も月も暗くなり、星もその光は失うと。ここから来ているんだろうと考えられます。まさに神様の裁きっていうのはそういうところだということなんですよね。これは神様がなさるんです。で、我々がその誰か、あの人が裁かれるんだとかね、南軍が、裁かれる者たちなんだなんていうふうに決めつけては絶対ダメだと思いますね。この裁きは徹底的です。神様がなさるから、これほど徹底的なものになるんです。でもこの裁きは私たち人間が決めるものではなくて、あくまでも神様が決めておられる、決められるその時、イエス様さえもね、厳粛に、その時は知らないとまでおっしゃった。そういう厳粛な、また恐ろしい裁きの時は、やっぱりやってくるんだ、と。最後に、私たち忘れてはいけないのは、ヨハネの黙示録、今日の箇所でですね、最後の20節をもう一度見ていただきたい。ヨハネの黙示録第14章20節。 絞り桶は都の外で踏まれた。都の外で踏まれた。すると血が絞り桶から流れ出たってあります。この都の外という言葉を聞いて、私たちはやはり思い出すべきことがありますね。それは何か。キリストの十字架であります。キリストの十字架が建てられたゴルゴドナ丘っていうのは、エルサレムの都の外にあるんです。わざわざ外なんです。だって、都の中で、その、貼り付けなんていうのは、こう、都を汚すって考えられていましたから、したがってイエス様は、ポンテオピラトがいたローマの官邸からですね、長く十字架を、まさにビアドロローサです。十字架を担いで、エルサレムの町を横切って、そして門を抜けて、そしてゴルゴダの丘を登ってですね、そのゴルゴダの丘で、都の外でイエス様は血を流してくださったんです。ということは、あのイエス様が流してくださった血は、ここで都の外で流される血が、言い換えるならば、全人類のため少しでもその血が少なくなるようにと、こんな結末が来なくてもいいように、少しでもこの神様の裁きにこうやって絞り桶で絞られるような、そんなことにならないためにイエス様が前もって血を流してくださったんだ。全人類のために私を信じてそして生きようと、永遠の命に預かれと、そうイエス様があえて都の外で自ら十字架にかかってくださった、その血によって私たちは救われ、また許されているんだ。先ほどローマの信徒の手紙の第5章のところを読みました。8節ですね。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。それで今や私たちはキリストの血によって義とされたんだ。キリストによって神の怒りから救われるのはなおさら当然じゃないか。主を信じよう。命を得よう。我々はもうじきレントに入ります。2月17日の水曜日から、ああもうレントかと思われるかもしれませんが、主の十字架ですね。主の十字架我がためなりと、その思いにまた本当に深く思うものでありたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる御神様、あなたが血を流してくださったことによって、私たちがその裁きから免れるのだということを今一度思わしめてください。どうか、あなたを見上げて歩んでいきますように、そのことを生涯全うできますように、いろんなことがあります。本当に、それをさせない誘惑があります。どうぞ、時には挫折し、見えなくなったり、わかんなくなったり迷ったりする私たちです。でもその罪をも含めて、あなたが私たちの罪をも許してくださっているということを思い、主よ、私たちを支え、見捨てず救い出してくださいますように。皆によって祈ります。アーメン。では、賛美歌をご一緒に歌いましょう。387番、1節2節を流します。387番、
感謝と献身の印の献金をされています。では取りなしの祈りをさせていただきます。天の父なる御神様、今日またこうして2月7日ともに礼拝を捧げられたことを感謝いたします。場所は離れておりますけれども、あなたを見上げるその信仰において私たちは、場所は異なれども結びつけられていると本当に信じます。そして2人または3人いるところにはあなたがいてくださる、あるいは1人でこの礼拝を捧げておられる方もおります。その方の上に私がこうして共に祈ることを通してそこにいてくださいますようにお願いいたします。すべての人、コロナ禍にあるいろんな状況の方々、特に医療に関わっていらっしゃる方、介護に関わっていらっしゃる方、本当に大変な状況がありますから、力と支えとを与えてください。年配の方、高齢者の方を特に支えてください。子供たちの上にも、婦人も、少年の者、若者もすべて、どうぞ、今は忍耐の時ですから、あなたが守り導いてくださいますように。主よ、また私たちの教会、そして富士見幼稚園の上にもあなたが共にいてください。この教会、そして幼稚園に関わるお一人お一人を守ってくださいますように。今の時を感謝しつつ、この祈りイエス皆を通してお捧げいたします。アーメン。主の祈りをご一緒に祈りましょう。主の祈り。天にいまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。しばらく報告をさせていただきます。州法によりまして、緊急事態宣言に関する礼拝と諸集会の自粛、緊急事態宣言が3月7日まで延期されました。今のこの無改修の礼拝と各家庭での礼拝を継続することにいたします。どうぞご協力とまたご理解とお願いします。なお、もし解除が早まった場合には、その次の主日礼拝は改修とともに集えるようできるだけ、その日付にもよるんですけども、できるだけ準備をいたします。ただそれでもですね、礼拝の出席の自粛は基本的には継続をお勧めしたいと思います。平日の集会も休んでおります。でも幼稚園が休みになる土曜の教会の掃除奉仕はお願いできると幸いです。教会総会も開くことができません。現任長老の任期1年延長、それから予算は来年度の予算に合わせて準ずるもので新年度を始めてまいります。奉仕活動の、いつも毎年奉仕カードを出していただいてますけれども、その担当についても、今年度を継続していただければ幸いです。あるいはその挙手についてご意見があれば、ご希望があれば、羽倉長老までお申し出ください。以上です。またそれぞれの場所で頑張りましょう。では賛美歌の24番歌い、祝祷を持って礼拝を終わります。賛美歌24番、これは一節だけ流しますね。 祷いたします。私の愛する兄弟たち、こういうわけですから、動かされないようにしっかり立ち、主の業に常に励みなさい。主に結ばれているならば、自分たちの苦労が決して無駄にならないことをあなた方は知っているはずです。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共に